皆様クリスマスおめでとうございます。ちょっとみんなでメリークリスマスって言ってみます。じゃあ言ってみましょうか。せーの、メリークリスマス。まあちょっと恥ずかしい感じがあるので、もう一回大きい声で言いましょうか。じゃあいきます。せーの、メリークリスマス。はい、クリスマスおめでとうございます。クリスマスはですね、救い主イエス・キリストが生まれたっていう、そういう福音の希望を改めて1年に1回受け止め直そうとする、そういう時です。で、今日はルカ福音書でもなく、マタイ福音書でもなく、旧約聖書のイザヤ書から聖書の言葉を聞きたいと思います。今日お読みしたこのイザヤ書の52章の最後から53章は、主のしもべ、苦難のしもべとして知られている聖書の箇所なんですね。ある人が言うには、旧約聖書全体の中でイエス・キリストのことを一番よく表している旧約聖書の箇所がこの箇所だという人さえいるぐらい、そういう箇所です。で、苦難のしもべっていうのはどういう人だったかっていうと、神様の思いに従って生きようとしたがゆえに、人の世界で耐え難い苦しみを受けてしまった。そのような苦しみが自分に降りかかってくるということを知りながらも、でもその苦しみを避けようとしなかった、そういう人ですね。で、そのことが先ほど今田さんに読んでいただきましたけれども、このイザヤ書53章において一番よく表されています。で、私たちがこの長い聖書の箇所から特に受け取りたいメッセージは、このような苦難のしもべが受けたその苦しみによって、他の誰かが癒された、平和がもたらされた、傷が癒されたというメッセージです。それは究極的にはイエス・キリストが受けた苦しみにおいて、信じる者が救われたんだ、癒されたんだという、そういう信仰のメッセージを聞き取りたいと願ってのことです。イザヤ書の53章の5節をもう一度読んでみたいと思いますので、どうぞ聖書をご覧ください。イザヤ書53章5節、旧約聖書の1150ページの一番最後です。お読みいたします。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。一人の人あるいは集団や社会が苦しむことによって他の人たちが癒されたっていうメッセージですね。先ほどもお話しました、このメッセージを今日は皆さんと一緒に聖書から聞き取れたらいいなと願っています。この旧約聖書のこの箇所は直接的にはイスラエルの民の歴史と信仰に基づいています。12月に入ってここ何週間かイザヤ書、エレミア書を読みながらバビロン捕囚についてお話をしてきました。バビロン捕囚っていうのはイスラエルの民が受けた旧約の時代における民族最大の苦難と言っても言い過ぎではないと思うんですね。他の民族によって国が滅ぼされ、そしてその支配してきた民族の国に社会の主だった人たちが連れて行かれる、強制移住をさせられていく、そしてイスラエルの都であったエルサレムが荒れ果てていく、言葉が奪われ、財産も奪われ、人の命も奪われ、そんなことなんですね。そういう耐え難い苦しみの中でイスラエルの民は試練に出会うわけですね。この苦しみにはどういう意味があるんだろうか問わざるを得ないわけです。自分たちは神様に愛されているはずなのに、なんでこんな目に遭わなければいけないんだろうか、 こんな苦しみに意味があるとは思えない。なんで私たちだけがこんな苦しみを合わなければいけないんだろう。もし本当に神様がいるならば、なんでこんな苦しみを放っておくんだろうか。そういう問いを根本から問わざるを得なかったのがバビロン捕囚なんですけれども、今日の聖書の箇所はバビロン捕囚から解放されたイスラエルの民に向かって言われている聖書の言葉なんですね。で、今言ったような問い、もし神様が本当にいるならば、なぜこの私がそのような苦しみを受けなければいけないのか、そういう問いはイスラエルのためだけではなく、私たちの多分誰もが一度は問うたことのある問いではないかと思います。で、もちろんその問いに対して全ての人が満足のいく問いを語ることは誰にもできないと思います。どんなに賢い人、どんなに優れた人ですあっても、その問いに対してみんなが、全ての人が満足できるような答えは持っていません。なぜならばそれは知識が多いことによって答えることのできる問題ではなくって、信仰の次元においてのみ、私はこう信じるという答え方しかそもそもできない問いだからだと思います。そして旧約聖書の時代、イスラエルの民はその問いに対してどのように答えたんだろうかというのが今日の聖書の箇所なんですね。先ほどお読みした53章の5節です。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。これがイスラエルの民が見つけた信仰的な答えなんですね。一言で言うならば、イスラエルの民はこういうふうに考えるわけです。自分たちが受けた筆舌に尽くしがたいそのような苦しみは、自分たちだけではなく他の人たちを癒すためのものだった。他の人たちの病、傷を癒すために自分たちは身代わりとなって苦しみを受けた。そういう信仰に思い至ったわけです。人は何で苦しむんだろうか、誰にも答えられない偶然としか言いようのない苦しみが突然襲ってきます。もちろんいろんな種類があるので、苦しみは 何なのか一概に言うことはできませんけれども、本当に自分呼ぶ気のように、全く自分のせいではないのに、圧倒的な外からの他からの暴力にさらされて苦しみを受けるということが実際にあるわけです。そのような苦しみに直面している人に何か語る言葉を私たちは持っていませんけれども、それにもかかわらず、もし私たちが心を開いて今日の聖書の箇所からメッセージを受け取ることができるとするならば、誰か一人の人、あるいは一つの集団やグループが苦しみ、その苦しみが他の誰かを癒すんだ、私たちみんなに平和をもたらすんだという、そういうメッセージだと思うんですね。もちろんそう言われても苦しんでいる人は納得できるかどうかはまた別の話ですが、その苦しみは究極のところ、その苦しんでいる人が神様の思いに対して真実に応えたいという、その願いから来る苦しみではないかと思います。もっと分かりやすく言うならば、神様に代わってその人がこの世界で苦しんでいると信仰的には言えるかもしれません。苦しむことが神様の思いに忠実であるということならば、その苦しみから逃げたくないというその人の生き様、生きる姿勢、決断が、その人自身、周りの人、全ての人を癒す力を持ってくる、平和をもたらすんだ、そういうメッセージを今日の聖書箇所から聞き取りたいと願います。イエス・キリストが生まれたっていう希望はどういう意味なんでしょうか。究極的にはイエス様が 私たちのために、私のために、あなたのために、皆さんのために苦しまれた、死んでいったっていうことは私たちには確かめようのないことですけれども、けれどもそのことが本当に意味を持つならば、それはどういう意味なんでしょうか。そのことを考える一つの手がかりとして、今日はイザヤ書を読みたいと思いました。誰かが苦しむことによって他の人が癒される、そういうメッセージです。少し別の角度からお話をしたいと思いますけど、ある本を読んでいたんですけど、会社のですね、上司が部下の心を動かすにはどうしたらいいんだろうかっていうようなことを書いてある本を読んだんですね。その本を書いた人は上司の立場から3つのことを言っていました。1つ目、部下に自分を好きになってもらう。2つ目、能力で部下を圧倒する。3つ目、部下よりもたくさん働くって言ってました。で、1つ目の部下に好きになってもらうっていうのは、そうなったら一番理想的なんでしょうですけれども、人間は感情の動物ですから、そんなことはめったに起こらないと思うんですね。2つ目、こう圧倒的な能力の差を部下に見せつけることができたら、部下がその上司に対して好きであろうと嫌いであろうと、その仕事に対する母上司のこう働きを見てついてきてくれるんじゃないかという可能性は考えられますけれども、メジャーリーグのイチロー選手とかダルビッシュ選手のような圧倒的な能力を持った人でないことの方が多いですよね。私も含めて。だから多分2つ目も多分ダメだと思うんですね。で、3つ目は部下よりもたくさん働くっていうことなんですけど、その本を書いた人はちょっとこういうふうに言っているので、本から引用したいと思います。恋に落ちるように好きになってもらえない、有無を言わせぬほどの能力差も持っていない、そんな私たちが部下の尊敬を勝ち取るには時間と量で上回るしかありません。とにかく部下よりもたくさん働くことです。ちょっと賛否両論あっても一旦置いといて、とりあえずその心を再解釈するならば、要するに自分のできる最大限努力をしなさいっていうふうに言い換えてもいいのかなと思うんですけども、そしていつも最大限努力できるかどうか別にしても、その言葉は部下よりもたくさん働きなさいっていうのは、ある意味誠実で耳を傾けるに値する考え方だなと思うんですね。で、なんで今こんな話をしているかっていうと、今日の聖書の箇所と比べるためです。人よりもたくさん努力をしている、最大限努力をする、長時間働く、もしかしたらそういう姿が同僚や部下やあるいは上司、会社に限らず家族の中の誰か友人の心を打つことができるかもしれません。けれども今日読んでいるイザヤ書はそういうあり方とは違うあり方書いてあると思うんですね。部下よりもたくさん働くとか最大限努力するっていうあり方とは次元が異なるあり方だと思います。イザヤ書53章が言っていることは、一人の人が本当に苦しみ抜くことにおいて他の誰かが癒されたり平和がもたらされるんだって私たちに伝えている。一人の人が本当に苦しむことによって他の人の心が動かされるんだって言っていると思うんですね。苦しむっていうことはきっと神様の思いに対して、人間だから全て向き合うことはできないんだけれど、でもその神様の思いに対して真実に向き合いたいっていう、そういう思いがあるからこそ苦しむんだと思います。もしかしたら苦しむっていうことは弱いっていうことと結びついているかもしれませんけれども、弱いっていうこととだらしないっていうことは区別したいと思います。私たちが今日の聖書から本当に受け取ることができるメッセージ、私たちは神様の前でどんな思いで立っているんだろうか、神様の前に真実な思いを持って いるんだろうか。神様の思いに忠実であろうとして、そのような私たちに苦しみが襲いかかってくるとき、私たちはどうするんだろうか。きっと今日の聖書の箇所から聞き取るべき問いはそういう問いではないかと思います。今日このクリスマス礼拝においてイザヤ書53章を読む直接的な意味は、イエス・キリストが私たちのお手本となってくださったということをもう一度改めて受け止めたいからです。渡辺勝子さんというカトリックのシスター、ご存知の方多いと思いますけれども、今年だったら置かれた場所で咲きなさいという本がベストセラーになっていました。でこの方が愛することは許されることという本を書いていらっしゃったんですね。愛するっていうことは、自分が誰かを愛するっていうことは自分が許されることなんだっていうことですよね。なんか分かるようで分からなくて、分からないようでやっぱり分からないのかもしれないけど、でもなんだか心に響いてくるんで、ちょっと自分で考えてみたいなと思ったんですね。まあ本も読んだんですけど、私たちの今日のイザヤ書の文脈で考えるならば、愛すること、そして自分が誰かを許したり自分が誰かから許されたりっていうことは、きっと苦しむっていうことと結びついているんだろうと思います。基本的な事実として、私たちはまず私たち自身が神様から許されている、だからこそ他の誰かを愛せるんだっていうことを確認したいと思います。ひまわり幼稚園の教育目標もきっとそうなっていると思います。まず神様が私たちを愛してくださっている、だから私たちも安心して誰かを愛することができるっていうメッセージ。でもその反対のことも本当のことだと思うんですね。つまり渡辺勝子さんが言うように、私たちは誰かを愛そうとするときに、誰かを許そうとするときに初めて自分自身も許されなければいけない存在なんだっていうこと、自分自身も愛されなければいけない存在なんだっていうことに気づかされるんだと思うんですね。基本的に皆さんもきっと同じだと思うんですけど、皆さんきっとわがままだと思います。多分人間だったら本当に心の奥で自分自己中心的なところがあるんだと思うんですね。そのままでいると私たちはどうしてもぶつかってしまう、お互いに。で私たちはきっと大人ですから、表面的にはぶつからないようにしていますけれども、だからといって心からお互いを受け入れ合っているわけではない、そういうことの方が多いと思います。でも聖書が言う許しとか愛っていうこと、私たちは完全にはできなかったとしても、でも聖書の言う許しとか愛っていうのはそういう表面的なお話ではないはずで、許すとか愛するっていうことは他の誰かを自分の心でやっぱり受け入れることだと思うんですね。それがいつもできなかったとしても、本当に心の深い部分でその人の在り方を受け入れることができるんだろうか。私とぶつかっているあの人、私と相入れないあの人も神様は愛してくださっているということを、私たちは本当にしているでしょうか。難しいことで、本当に難しいんですけど、だから誰かを許すとか愛するっていうことは、つまり私たちは許せない何かを許そうとしている、愛せない誰かを愛そうとしているということだと思うんですね。とっても自己中心的な私には苦しい、多分皆さんにも苦しい。それでももし私たちが聖書の言葉から神様の思いの前に立ちたいということを願うならば、なんで許せない何かを許したり愛せない誰かを愛することができるのか、一つのことしかもうないと思うんですね。私たちの力ではできないし、自己中心的な私たちにはできないけれど、でもきっとそのような私たちの思いよりも神様の思いの方が広くて深い、私たちの目に見えているもの だけじゃなくて、目に見えていないものを通してもきっと神様は働かれるはずだ、そういうことしかないんだと思います。それは何でもかんでも水に流すっていうことではないし、なあなあのいい加減の関係ではないと思うんですけれども、神様が私たちよりも大きい方だ、そのことを究極的には信頼したいと思うんですね。今日の聖書箇所、イザヤ書の53章7節、こういうふうに書いてあります。苦役を課せられてかがみ込み、彼は口を開かなかった。ほふり場に引かれる子羊のように、毛を切る者の前に物を言わない羊のように、彼は口を開かなかった。この聖書の言葉を単純にですね、聖書はどんな理不尽な暴力に対しても無抵抗主義を進めているというふうに誤解したくないなというふうに思うんですね。抵抗したくてもできないぐらい圧倒的な暴力によってさらされていると理解したいと思います。いずれにしても、まず神様が私たちを愛してくださっていて、だから私たちも他の誰かを許したり愛そうとしたりすることができるんだ。私たちが他の誰かを愛そうとしたり許そうとするときに、その時に私たちは初めて自分たちも神様によって愛されたり許されたりしなければいけないということを改めて思い出すんだと思います。本当に難しいことで、できないことで、でも多分信じて生きるということはそういうことなんだと思います。そのできないことをなんとかやろうとする、その人の生きる姿勢がきっと他の人を癒していくのではないかと、傷を受けた人の傷を癒していくのではないかと今日の聖書を読んで思います。そろそろ今日の話をまとめたいと思いますけれども、信じて生きるというのは本当に苦しいことだと思うんですね。基本的にもちろん信じることによって私たちに与えられるのは苦しみだけではなくって、人の思いよりもはるかに広く深い神様であることを信じるがゆえに、自分の小さな思いから解放されたり、もっと自由になれたりすることもできると思います。けれどもやっぱり信じて生きるっていうのは苦しいことだと思います。ですから私たちはクリスマス礼拝のこの日、私たちのためにまず苦しんで死んでくださった救い主イエスという聖書の福音、その希望を改めて思い出し受け止めたいと願います。人を許してくださる神様が救い主イエスキリストの苦しみを通して私たちを癒してくださった、その信仰的なメッセージを受け止めたいと思います。一言祈りましょう。神様、あなたが今この場に臨んでくださって、閉じている私たちの心を開いてくださり、固くなっている私たちの心を柔らかにしてくださり、鈍くなっている私たちの心を繊細なものとしてください。どうぞ一日一日あなたが与えてくださる神様の思いの前に真実な応答をしながら生きていくことができますように。クリスマス礼拝のこの日、救い主イエスキリストが与えられたという希望を心からの喜びを持って共に祝うことが許されますように心から祈ります。この礼拝を感謝して、私たちの主イエスキリストの名によって御前にお捧げいたします。アーメン。